コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週はあのスタンド FM で新しい動きがあって、まずはホットトピック。
2025年3月27日、吉本興業公式リリースです。笑いながら学べる新感覚の英会話、短時間でフレーズを楽しく習得、藤井隆×椿鬼奴やっこ英会話スクールサークル、スタンド FM で公開。
今週もスタンド FM で吉本興業所属の芸人さんの番組が立ち上がってますね。すごいですよね。ほぼほぼなんか隔週ぐらいのペースで新しい番組、新しい企画が立ち上がってる印象ですよね。いやーすごいですよね。引用します。この番組は人気タレントの藤井隆と鬼奴がヤマハ英語教室の講師を迎え英会話に挑戦。英語を学びたいけど難しそう、何から始めたらいいのかわからない、そんな方でも楽しみながら学べる新しいスタイルのエンタメ×英語学習番組ですと。第1回の配信は4月5日となっており、スタンド FM ではもうそのチャンネルのページはできています。そうなんですよ、これポッドキャスト配信ではなくて、いわゆるスタンド FM 独占配信番組ということなんですよ。いやーですから本当に吉本興業のアプリっぽくなってきましたよね。そして今回取り上げましたのはヤマハ英語教室が絡んでいるということなんですよ。これまでもいろいろな番組が立ち上がってきたわけですけども、まあ、基本的にはその所属の芸人さんに声をかけて、まあ、ある程度構成作家の人とかが揃えば、制作チームが揃えば、まあまあできるような立て付けの番組が多かったんですね。まあネットフリックスぐらいあったと思うんですけども、ただ今回はですね、ヤマハ英語教室ということで、プレスリリースには、まあスポンサードとかですね、広告主という表現はないものの、まあ明らかにですね、ヤマハ英語教室の、まあ、PR 番組のような立て付けに見えますよね。とするとですよ、とすると、いわゆる吉本興業の内部的な動きとして、まあ制作チームだけではなくて、営業チームとか、そういう別の部署のチームも絡んでないと多分できない座組だと思うんですよ。毎回毎回ある程度は番組内容をコントロールしてスポンサーに失礼のないような内容にしなくちゃいけませんし、ただ面白い番組にしなくちゃいけませんから、ですからおそらく部署をまたいだ内部的な立て付けになっているかと思われます。そして何より音声配信というと、まあ、特にポッドキャスト界隈ではこう英会話関連ですね、非常に人気のジャンルなんですよ。まあ金融とか意識高い系のジャンル、それから芸人さんといった、まあ、地上波系のポッドキャストに並んで、まあ、一大ジャンルと言っても過言ではない、日本国内では特に人気のジャンルがこの英会話なんですよね。そこにもう正面から切り込んでいったということでは、確実にこのパイを狙っていった番組には間違いないわけです。ただそれをスタンド FM 独占配信にしているということですから、まあ本当にこの吉本がスタンド FM に番組の企画として呼び込もうとしている、ただその座組としてもちゃんとスポンサードを捉えているということでは、非常に両方ともリスクを取って攻めた座組になっているなということで、今回トップに取り上げました。一体どんな番組になるんでしょうか。4月5日ぜひ皆さんも聞いてみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月27日、海外ウェブメディア、ポッドニュースの記事です。Spotify パートナープログラムが新たに9カ国へ拡大。
Spotify のいわゆる収益化プログラム、Spotify パートナープログラムという名称ですけども、そのプログラムがですね、拡大をして9カ国になったということですね。これまではアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアだけだったんですけども、4月の29日からはフランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、アイルランド、ニュージーランド、ドイツ、オーストリア、スイスと、まあ、いわゆる欧州に、まあ、ほぼほぼ開放していくということですね。いや、日本にも来るんでしょうかね。来てほしいですよね。引用します。最初に開始された Spotify パートナープログラムは今年1月にクリエイターへの支払いが2024年1月と比較して 300% 以上増加しました。数百人のポッドキャストクリエイターが1万ドル以上を稼ぎ、上位の稼ぎ手は6桁を超えました ということですね。いやーすごいですよね。まあ、そういう意味ではビデオポッドキャスト、まあおそらくこちらも動画広告の方がまあまあ還元額はおそらく高いと思われますので、動画ポッドキャストである程度フォロワーさんがいる著名人の方などはまあドリームがあるかもしれませんよね。ただですね、Spotify の収益化プログラムって結構で壁が高くて、具体的にはですね、30日間で1万時間以上のストリーミング、2000人以上のユニークリスナー、12話以上のエピソード数です。ですからまあ2000人というとおそらく人気ポッドキャストにおいてはまあまあクリアしやすいと思うんですけども、1万時間、これが結構大きいと思うんですよね。2000人ギリギリだとすると300時間になるので、300時間というと1日1時間で毎日30日間じゃないですか。これ多分ね、人気番組でも結構ハードル高いと思うんですよね。1番組20分の番組だとすると、まあ今度はねリスナーの桁が上がりますから、そう、日本国内だと結構ねこれをクリアできるポッドキャストは一般人のポッドキャストだと結構ね限られてくるんじゃないかなという気がします。そういう意味では、日本に来るんだろうかというところは、なきにしもあらずですが、どうなんでしょうか。ぜひ、まあ、来てはほしいですね。ちなみに、VPN といって、海外からアクセスしたかのように、ポータルサイトにアクセスするテクノロジーがあるんですが、それを使って、米国からパートナープログラムが認められているという国からアクセスしたというようなログインをしたとしても、残念ながら、広告利用はできません。居住が必要ということなんですね。住所が必要とありますので、残念ながらその方式でも日本からは使うことができません。今後に期待しましょう。まあ、それよりは YouTube の方で収益化を目指した方が多分まあ早いだろうなという気はします。実際私もですね、わずかではありますけども YouTube の方では収益化ができていて、しっかりね毎月広告収益は上がっていますので、まあ現実的には日本の場合は YouTube の収益化を目指した方が日本においては現実的かなというところですね。ではどんどん行きましょう。ボイシーです。すでに審査が通っている開設しているチャンネルパーソナリティさんに向けてサブチャンネルの開設が可能になったそうです。一応まあ審査はあるとのことなんですが、もともとね審査が通っている人、その方がまあ別なねタイプの番組を立ち上げたいというニーズは当然あるでしょうから、そういったところではファンの方はね違った切り口の推しの番組ができるということの可能性が広がるということでは嬉しいですね。もしサブ MC を必要としている人がいて、まあちょっと音声配信界隈の情報が欲しいなというパーソナリティさんいたら、ほらここにいい人いますよ。ぜひ DM お待ちしてます。それからニュースピックスとのニュース番組共同配信が始まりましたね。それから代表の尾形さんがボイシー離れについていろいろとトロをするノートを書いて話題になっていました。興味ある人はぜひ見てみてください。地上波ラジオですね、 J-WAVE 東京の J-WAVE、 こちらがですね原宿ポッドキャストという番組がありまして、原宿にまあオープンスタジオがあるんですけども、そこでの公開収録なども開催して番組をリニューアルするという話がありました。音声ライブアプリです。スプーンなんですけども、今週はですねジャックポットスプーンという限定リリース枠の追加がありました。それからサイバーエージェントの音楽サブスクアワ、こちらがですね春の乗り換えキャンペーンですので、新学期の季節ですのでキャンペーンがあります。それからボイスポコチャ、マイキーとターニャという可愛らしいキャラクターのねアイテムが登場します。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2025年3月27日、朝日新聞の記事です。朝ポキが1億ダウンロード目前、ポッドキャストの未来を語るイベントを開催。
朝ポキというのは朝日新聞の音声メディア朝日新聞ポッドキャストのことです。いくつかの番組がありまして、まあそれのトータルブランドとして朝ポキという名称で様々なイベントや展開をしています。非常に人気で歴史のある番組が多くてですね、1万人以上の登録者を持つ番組も複数あります。そんな朝ポキが26日、ポッドキャストの可能性と未来を語るイベントを東京都内で開きました。音声広告に関心のある企業さんを集めて人気ポッドキャスターさんのトークで盛り上がったということですね。いやー、それにしても1億ダウンロードっていうのは本当すごいですよね。夢がありますよね。 いわゆる地上波ラジオの番組ではなく、いわゆる新聞メディアの番組ということでは、やっぱり出版と音声で相性がいいんだなと改めて思いますね。そしてこのイベントの中では人気ポッドキャスターさんも呼んで広告に関する話を展開したそうです。その中で興味深いのがですね、ホストリード広告もやっている番組のパーソナリティさんのコメントです。引用します。企業とのコラボ案件も手掛けるが、ポッドキャスターと広告の発注主がイーブンな関係でないとしんどいプロジェクトになる、ファンが許さないというということなんですね。いや、これね、本当そう思いますね。ファンの方はポッドキャスターさんのおすすめする商品は、まあ結構な確率で買ってくれると思うんですね。いわゆる音声配信というのはファンとの絆が強い媒体ですので、他の媒体に比べるとおそらく買ってもらえる率は高くなるんですね。ただそれは絆がベースなので、逆に言えばポッドキャスターさんが、いや、これはファンの人に買ってもらうな、申し訳ないなというような商品であると、まあやっぱりやりづらいわけですよね。そういう意味では本当に広告主、ポッドキャスター、リスナー3社がウィンウィンウィンになるようなマッチングが重要になるわけですよね。そういったところでパーソナリティさんは最後に一緒に組みませんかということでイベントが締めくくられたそうです。音声広告関連でもね、非常に示唆のあるイベントになっているかと思いますので、今後こういった業者向けのイベントもね、どんどん開かれるといいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんも注目してみてください。ではどんどん行きましょう。今週もですね、新しいポッドキャストたくさん立ち上がっています。人気実業家のケンスーさん、ケンスーさんがナビゲーターになって渋谷のクリエイターを招く、そんなゲストのトークの番組が始まっています。渋谷味、渋谷味っていうんですかね。そしていわゆるポートレートの撮影会、あのね、カメラマニアの方などを集めた撮影会ってあるじゃないですか。そういったイベント関連のポートレート撮影会の有名どころとして、マナコレという撮影会があります。そちらがですね、大学のミスキャンファイナリストなどを集めた、マナコレポッドキャストモデルズオフトークという番組を ABC ラジオ経由で配信するということですね。ポッドキャストとイベントというのも非常に相性がいいことなので、どんな展開をしていくか注目ですね。あとは古典ラジオの樋口さんが関わるポッドキャストラボ福岡という福岡の、そういったプロジェクトがあるんですけども、そのプロジェクトの中で最瞬間制約の社内ポッドキャストを制作支援するという企画が動いたそうです。いやー、すごいですね。九州ポッドキャスト音声配信熱いですね。あと他にもポッドキャストたくさん立ち上がってますので、ぜひ無料のニュースレターチェックしてみてください。オーディオコンテンツです。オーディブルは今週は2つですね。柳瀬隆さんの自伝アンパンマンの衣装、そして薬丸岳さんの指名という作品の配信ですね。こちらの薬丸岳さんの作品は俳優の吉田鋼太郎さんが朗読ということで、またこれまたね、渋い作品になっていると思いますので、興味ある方はぜひチェックしてください。それからですね、最近はポッドキャストのイベントや何周年といったプレスリリースも実は増えていまして、この音声配信の方ではね、すべて取り上げきることができていないんですけども、ただ今週はですね、一つご紹介しますね。それがですね、流行り物通信簿という番組です。多くのファンを持つ老舗のポッドキャスト番組なんですけども、こちらなんと15周年ということなんですね。いやー、すごいですね。多くのホストリード広告なども依頼が来るという人気番組になっていまして、こちらの15周年を記念した記事としては、これインタビュー形式になっていて、非常にね、読み応えのある記事になっています。人気番組であり、かつ老舗の番組と歴史のある番組ということでは、様々なこうポッドキャストの歴史的なことも盛り込まれている内容になってますので、ぜひ音声配信ファンの方はぜひチェックしてみてください。あとはオトバンクのオーディオブック JP、 今週ですね、 HIS モバイル、あの旅行会社の HIS がスマホのモバイル事業もやってるんですよね。そこと連携したキャンペーンをやっているそうです。聞き放題プランが30日間無料になるというキャンペーンだそうですので、新生活携帯プランを見直したいと思っている方はぜひチェックしてみてください。制作関連では今週はですね、ポッドキャストプロデューサーのコンさんがですね、ビデオポッドキャストで前回ご紹介したポッドトラック P2、 あの USB マイクを2つさせるポッドキャスト録音のガジェット、こちらをですね、レビューしてくれています。 AI のノイズリダクションが非常に効果があるというようなところをレポートしてくれていたり、あとはコンさんらしいですね、辛口の痛快なトークでいいところも悪いところもぶった切っていますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私はですね、 YouTube の方でポッドトラック P4 という、その別な機種の録音方法、スマホとスタンド FM でコラボをする録音方法について解説する YouTube を上げておきましたので、スタンド FM でコラボ収録をしてみたいという人はぜひ動画もチェックしてみてください。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年3月29日、弁護士 .com の記事です。チャット GPT でジブリ風イラスト作って問題ないの？福井健作弁護士が著作権のポイントを解説。
今週は AI の話題です。先週オープン AI 社のチャット GPT、 こちらの AI で新しい画像生成の機能が実装されました。これまでの画像生成のプログラムとは一線を画す全く新しいプログラムでして、非常に多くのことができる、または高精度ということで SNS では大きな話題となり、半ばお祭り騒ぎのようにもなっていました。ただそんな画像生成の機能の中の一つに、〇〇風のイラストを作れるという機能があります。その〇〇風のイラストを作成することに著作権違反の疑義があるんではないか、注意しましょうねという大手メディアの追加情報があり、そちらも話題になっていました。そんな著作権侵害の疑義について、私も何度か番組で紹介していますデジタルに強い弁護士福井健作先生のコメントが弁護士 .com ニュースで書かれていましたので、こちら紹介します。いやー、さすが福井先生ですね。本当に早い。そしてまずは大前提として、いわゆる作風といったものは著作権侵害には当たらないという通説ですね。こちらについてはもうはっきりと明言していて、非常にわかりやすいですね。一方で、まあ、AI の時代ということでは、そういったものがね、量産されてしまうというところに、まあ、倫理的には問題を感じてしまう人も当然多いわけで、このように語っています。引用します。ただ、生成 AI の登場で、この原則が揺らいでいます。生成された個別の画像については、おそらく世界の多くの国で著作権の基本は変わっていません。つまり、スタイルの模倣は著作権侵害ではない。一方で、そうした生成 AI のために、例えば特定の個人団体の作品を複製して学習することまでがどこまで自由かといえば、これは国によって考え方にばらつきがあり、米国などでは現在も裁判が続いていますということなんですね。実際ですね、今回の件に限らず、オープン AI 社も実は勝手に学習させたことについての訴訟はですね、現在進行形でいくつか起こされているんですね。そしてそもそも学習をさせること自体に、まあ、画像をね、ほら複製しちゃうわけですから、それはやっぱりよろしくないんじゃないのという議論があるわけですね。ですから原則は原則としてあるんだが、やはり AI というのは新しいテクノロジーですから、いつこれが著作権侵害になるかもしれないということのリスクも当然あるんですね。ですから福井先生はこの記事では、やはりこう対外的に使う画像の生成にはまあ使わない方がいいだろうと、特に作品名とかキャラクター名を入れて〇〇風というふうにしないようにした方がいいだろうということですね。これだって考えればそうですよね。私が例えば本の表紙を誰かデザイナーさんに書いてほしい、で A というデザイナーさんにワンピース風のイラスト書いてって言ったら、それは多分アウトですよね、倫理的にも。デジタルだろうと、やはりアナログの世界で、まあ炎上しそうだなという行いについては控えておいた方がいいということだと思います。ですので、ぜひ皆さんもこの福井先生の記事読んでみてください。これからもクリエイターエコノミーニュースでは、創作活動と AI について情報を常にキャッチアップしていきますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。では、どんどん行きましょう。今週は音鳴さんのニュースも飛び込んできました。音鳴さんがなんと、アメリカのですね、カッツデジタルという会社と提携したということなんですね。カッツデジタルというのはすごいんですよ。アメリカで100年以上続く広告ネットワークなんですね。ですから30万を超える番組を持っていて、要は広告枠ですね。番組を持っていて、特に海外に大幅な拡大が見込まれるということですね。引用します。 米国の月間ポッドキャスト聴取率は 47% に達し、デジタル音声広告は非常にポピュラーなマーケティング施策となっています。ということなんですね。いやー、アメリカは本当にね、ポッドキャストものすごく流行っていますから、海外向けに何かリーチをしたいという広告主さんは早めに問い合わせしてみるといいと思います。出稿可能なパブリッシャーの例として、ほら、プレゼンテーションとかで有名なテッド、ここも入ってますね。それからワーナーブラザーズとか、フィナンシャルタイムズとか、いやーすごいですね。まあ、いくらするのかわかりませんけども、今後世界に羽ばたく日本のサービスが音声広告から出ていくことになるかもしれませんね。注目していきましょう。AI 関連ではもう一つ注目の記事がありました。それがこちら。ビジュアル吹き替え映画が初公開、言語の壁を視覚でも超えるです。以前この番組でも YouTube が音声吹き替え、そして Amazon プライムビデオが音声吹き替えという AI の自動の合成音声の吹き替えというトピックを紹介しました。そしてなんと今度はですね、ビジュアル吹き替えにも対応したということなんですね。こちらはアメリカの映画館チェーン AMC という企業が提供する映画なんですけども、いわゆる映画館で上映する映画なんですけども、ビジュアルダビングという手法が使われるそうです。どういうことかというと、ほら、言語が違うと、口をパクパクする、このモーションが 100% 連動するのって難しいじゃないですか。日本語だと1秒で言えることが、英語だと 0.5 秒で済むとか、そうすると口の動きは 0.5 秒だけになるわけじゃないですか。というように、吹き替えをしたとしても、ビジュアルまで連動させるのは当然できなかったわけです。しかし今回は、音声と口も AI を使ってリップシンク、口の動きをちゃんと同期させるということまで実現させたそうです。こちらの記事には YouTube 動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。いや、すごいんですよ。役者さんの顔にすべて 3DCG のデータを作るんですよ。そしてパクパクする CG 自体の動きをそもそも作るんですね。そしてその動きとテキストを連携させるということなんですね。これすごいですね。全部役者さんのマスク、フェイスの部分の CG を全部作るんですよ。で、3DCG と役者さんの実際の映像をこうなんか滑らかにするのは、それはね、やっぱり画像生成 AI としては得意でしょうから、すげ替えるわけですね。いやー、恐ろしいですね。役者さんの顔を言語の、再生する言語によって CG の顔にすげ替えるという映画がついに登場ですよ。いや、すごいですね。見る側としてはね、自動吹き替えは本当にね、見る側は楽ですけども、どのぐらい違和感がないんでしょうね。ぜひ皆さんもこの YouTube の動画チェックしてみてください。いや、今年は本当に AI 合成音声の自動吹き替え元年ですね。いや、音声配信もそう、私もですから今動画編集の仕事もやってるんですけども、英語の翻訳、それから AI の読み上げ、動画編集ソフトにも本当に実装が広がってますので、なんかね、海外向けの英語ポッドキャスト、英語ビデオポッドキャストはやってみたいなというふうに思うようになってきましたね。またチャレンジすることになりましたら、この番組でもご報告したいと思います。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カーガーが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信、週に1回の無料のニュースレター、ニュースピックスで音声配信に関するニュースの解説コメントなどを投稿しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。私の地域でも桜が咲き始めました。いやー、咲くときは本当に一瞬にバーッと咲くもんですね。とはいえ、今日は結構肌寒かったので、洋服がなかなかしまえずに困っています。皆さんの地域はいかがでしょうか。素敵な週末をお過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。バイバイ。